秋野直也の
オールビジネス日本。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本、オルビジ流トークセッション。本日のゲストは世田谷区に拠点を置くラグビーチーム、リコーブラックラムズ東京のジェネラルマネージャー西辻智さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週ね、ダイナボアーズの石井さんにご登場いただいて、サイターですよって言ったんですけど、
はい、
ブラックラムズさんは西辻さんにご出演いただけなかった時もあるんですけど、今日6回目ですね。
ブラックラムズとしてですか。
ブラックラムズとして、だから最多です。
ありがとうございます、ちなみに僕何回目？
5回目じゃないかな。
前回僕も放送聞いてて、石井さんが一番だってなんか悔しいなって思って。世田谷なのに。
そうですよね。
三菱さんが1位ってい
うのは、いやだから、っていうかね、ちょっとね抜けてるんですよね、他の方と比べて。こんなに来てる方いないのに。まあそうで、繰り返しになりますけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、先週もお話ししましたけど、今日本のラグビー界というのは一応そのシーズンが終わって、で今オフシーズンということになってますけれども、まあそういうタイミングなので、まず先シーズンっていうかね、を振り返ってお話をしたいなというふうに思うんですけれども、順位的に言うと先シーズン、先々シーズンからすると、まあちょっと上がりましたよね。
はい。僕らは6勝12敗の7位という成績だったので、まさにその先シーズンですかね、前のシーズンっていうのは10位で入れ替え制に進んでしまったっていうシーズンだったので、まあそれに比べれば、前進できたかなと思ってます、
思ってますけど、全然納得いってないでしょ。
全然納得でもなんか今だからそういうことを言えますけどね、僕らもう三菱さんもそうおっしゃってましたけども、目標はプレーオフ進出、いわゆる6位以上、これを目指してやってきましたので、やっぱそれに一歩届かなかったっていう意味では、とても悔しいシーズンになったかなというふうには思うんですけど、まあ、一方で今お話の通り、前シーズン、その前のシーズンが10位だったので、僕ら開幕戦のアウェーのホンダヒートさんとの試合で、1点差で2点差かなで負けたんですけど、その時はちょっと僕も本当足が震えて、家に帰るのどうしようかなと思うぐらいでしたけどね。だからそこからのスタートですので、
あ、まあ、確かあの試合はこれから長いシーズンを戦う上で言うとちょっときつい試合でしたよね。
そうです ね、まあ、新しいシーズンに臨むにおいて、まあ、いろいろ僕らなりの準備を当然しました、でそれで最初の初戦で絶対に勝たなきゃいけない相手に負けた時は、やっぱりちょっとね、帰りの新幹線本当に大変でしたね、やっぱり、
まあでもあれなんでしょう、やっぱりその今ほら絶対勝たなきゃいけない相手、まあ当然ね、やっぱりその前のシーズンの順位とかから考えるとそうなんでしょうけど、やっぱ彼らも強化してやっぱ上がってるんでしょうね。
はい、それはもう間違いなくてですね、各チームいろんなその強化の方法ってあると思うんですけど、やっぱり本田さん、ヒートさんもこの前のシーズンか比べると人を大きく入れ替えて、いろんなこう投資をして臨んでいたチーム、シーズンでしたので、当然彼らなりに思うこともありますし、まあ、もっと言うとその全チーム、ディビジョン1にある12チームがそれぞれにすごい投資をしているので、まあ、本当にどこが勝ってもおかしくないようなリーグにはなってんじゃないかなと思います。
で先週石井さんにお話、ダイナバーズ の石井さんにお話をしたところなんで、やっぱりちょっと対比させてね、私もだからデータとかを見たりしてるんですけど、いや今年ね本当にブラックラムズが惜しかったなと思うのは、私は得失点差に現れてると思うんですよね、これこの数字だけ見るとこうめちゃめちゃ惜しくないですか。
そうですね、石井さんもおっしゃってたんですけど、勝ち点が最終的にはその、リーグの順位を決めていくことになるんですけど、やっぱりそのチームの総合力ですとか、実力は比較的やっぱりこの得失点が表すことが多いんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、その点では僕らは、まあ、成長できたシーズンかなと思ってます。負けた試合12試合も、あるんですけども、そのうちの8試合が確か僕ら10点差以内なんですよね。
もっと少なくなかった、1点差とか2点差とかですよね。
1点差2点差の負けも多かったですし、
あれは本当にモチベーションというかメンタルをどういうふうに持っていくかって難しいですよね。 うん、惜しかったから次頑張ろうなのか、1点差っていう、だって1点差って多分ほぼこう差がないじゃないですか。
そうです ねチャンピオンチームの その東芝ブレイブルーパスさんに僕らも1点差で負けたんですけど、うんうん、その試合も本来そのゴールキックを切るプレイヤーが、うん、まあ、ありえないようなところから外して
なるほど
負けちゃってるので、うんうんうん、まあ、これもだからね、そのまあ、いろんなあやがあると思うんですよ、うんうんうん、そのキックを蹴る前にすごく彼に肉体的な負担があったのか、うん、まあ、精神的な負担だったかもしれませんけど、うんうん、本来絶対に外さないようなキックを外しちゃって負けちゃったりとかっていうのも含めて、僕たちは僕たちの今その立ち位置っていうのをちゃんと理解しなきゃいけないなっていうふうにも思ってますし、まあ、逆に言うと選手たちはまあそれだけ成長したっていう自信にも多分なってると思いますし、
だからあのキックとかっていうのを思い返すと、ラグビーの試合を見てる方からするとやっぱりなんていうのかな、そのあれってほら予定調和から外れるわけじゃないですか、あれって、うん、だから、ね、一つの面白さではあるんですけど、あれプレイヤーはたまらないでしょうね
と思いますけど ね、いろん、まあ、今ラグビーってあんまりこうヤジがあるわけじゃないんですけど、うんうんうん、多分ヤジってないだけでみんな心の中で思ってんだろうなとかって思っちゃいますしね。
だから相手のファンからするとあのいただきかもしれないけど、うん、ブラックラムズを応援してるファンからするとね、確かにそうかもしれないですね。1点差、金賞点差での その負けのところに見ていってますけど、でもこの得失点差17っていうのはなんか私はすごい、なんかその前のシーズンからすると、いやすげえブラックラムズ変わったなっていうか強くなったなって思ったんですけど、それはそう思って大丈夫ですか？
はい、チーム力自体は絶対上がったなと思ってます、うんうん、で、まあ、先ほどちょっと初戦負けちゃったって話したんですけど、うん、実は前半節っていうんですかね、うん、7試合ぐらいまではかなりこう危ないフラフラしたゲームがたくさん続いていまして、シーズン中にこうチームが変わったなって思ってシーズンでもあったんですね。
なるほど。
きっかけってやっぱ勝ちだったんですけど、ただその負けた時も、まあ、今年獲得したその、まあ、TJ ペレナラというやっぱすごい選手がいるんですけども、うんうんうん、彼がずっとこう負け続けててもこのチームには力があると、
うーん、
で絶対に強くなるからっていうのを、うん、まあ、毎試合ごとのその記者会見の後だったりとか、負けた後のチームのミーティングの中でとか、まあ、日々の練習の中でとかこう言い続けるんですよね。でやっぱりその、まあ、僕らなんだかんだ言ってまだ7位なんですけど、うん、上に行くチームってやっぱりそのよく言うその勝ち癖っていうんですかね、ウィーニングスカルチャーってよく言うと思うんですけど、うんうん、まあ、そこって結局ね、そのどんな点差になっても最後こう勝利を諦めないっていうのって結構言うのは簡単なんですけど、でもそれをゲーム中体現できるかどうかってやっぱすごく難しいと思ってて、それを自信をつけさせてくれたっていう意味で、
なるほどね、
ちょっとずつそのチームが本当にこう変わってったなっていうのをなんか実感してます、
ね、なるほどね。プレーの貢献だけじゃなくて、そういうその、はい、なんていうのかな、その雰囲気作りっていうか、そういったこともあったんですね。それでやっぱり変わりました、チームって。
変わったと思います
ね。わあ、いいですねそれ、
これも計画通りなんですけど、もともとだから僕たちってその若くて才能ある選手がたくさんいるっていう話をずっと僕もしていて、うんうん、で彼らをじゃあどうやってこう成長させるかっていうと、うん、多分もうそういう経験をさせていくため、かつ経験をさせるっていうんですかね、でそれをリードするやっぱり経験を持ったすでに、うんうん、選手が欲しいってずっと思っていて、で今回そのタイミングが いろんな、まあ、タイミングがあって選手が来てくれました。で去年から大きく変わったって言われてるんですけど、僕ら新しくその入団した選手って3人だけなんです。
お、なるほど。
でその3人が大きな影響力を出してくれて、まあ、チームを成長させてくれたというふうに思ってます。
やっぱあれなんですね、人数ではなくてやっぱりその3名の方がどういうふうにパフォーマンスするかっていうのがやっぱり広がるときって広がっていくんですね、
う
ん、
そうですね。そのパフォーマンスももう見事でしたし、
うんうんうん、
やっぱり今ねお話しした通り、そのどうやってこう勝つチームになっていくかってマインドセットの部分っていうのをみんな勉強できたんじゃないかなって思います、
うんうん、じゃあやっぱり西水さんにとってはやっぱりすごく先シーズンっていうのは手応えがあった、
終わってみればってことですけどね、変わったかなって思えるようなシーズンにはできたかなと
まあ、最初どうなるかと思ったけど、は
い、もう眠れない夜を過ごしましたけど、うん、
なるほどね。いやでもそれだったらまだまだね満足するレベルではないけれども、やっぱりその上位6位までにこう残るっていうところからするとすごくやっぱこう手応えがあって、まあ来シーズンに本当に期待が持てるような状況なんですね。
そうですね、う
ん、
はい、
なるほど。それはすごく、来シーズンも面白そうだなと思うんですけれども、うん、どうでしょう、西さんの今までのご経験も踏まえてね、本当に今年のブラックラムズさんって本当に接戦が多かったと思うんですよ。で10点差以内とおっしゃいましたけど、本当に数点差っていうところをその勝ち切る勝ち切らないっていうところってなんかどういう違いがあるのかってなんかお話しいただけますっていうのはね、なんか明らかにこう優位なこととかって例えばビジネスとかでもないと思うんですよね。ほんとちょっとしたところでやっぱりうまくいったりダメだったりとかっていうのがあると思うんですけど、
うん、あの例えば前のシーズンで僕ら振り返っても、うんうん、実は結構接戦が多かったりしたんですけど、 その接戦にもやっぱ質があるなと思っていて、
うんうん、
で前のシーズンまでは僕らは結局そのもう相手も追いつけないような大変さになってからなんかちょっと気持ちが抜けて僕らが最後追い上げる、でも接戦に持ち込んだみたいな形と、うん、で今回今シーズンやっぱりどちらかというと本当にこう最後まで勝ちが分からなくて最後負けちゃったみたいなゲームが多いなと思ってて、うん、でこれはやっぱ明らかにそのチームとしてのなんか成長を感じたんですけ ど、
なるほど。
でじゃあそこをさらに最後勝つチームってどうなのかっていうと、まあ、僕はさっきからお話ししてるそのやっぱりもうなんかウィニングカルチャーっていうか、もう最後どうやってこう勝つかって出てる全員が思えるかみたいな、うん、まあ、その文化のような気がしています。
確かにずっともう本当にそのね、その1点差でこう1点差というか本当にシーソーゲームの中で勝ち切るってどっちかというとフィジカルも大事ですけど、うん、精神的な部分ってすごく大きそうですね。
そうですね、その多分みんなハイプレッシャーの中で普段通りどうできるかっていうことだと思っていて、うんうんうん、まあ、多分練習中って多分みんなそれぞれスキルもフィジカルもそんなに大きな大差ってないと思うんですよね、うんうんうんうん、でもそれがこうもう勝ち負けが関わったりハイプレッシャーの中で同じことがどれだけできるかとか、うんうん、同じ状況判断をどれだけできるかとか、そういうことだと思ってます、う
ん、なるほどね。いやいやもうなんかすっげえ面白い話なんですけど、沢口さん、
はい、
まだね時間がね、はい、なくなってしまいまして、それでね西井さんちょっとお願いなんですけど、
はい、
先週ご出演いただいた三菱相模原ダイナブアーズの GM の石井さんと来週は一緒にご出演いただいて、来シーズンの抱負などをですね、ぜひお二人から一緒にお話を聞きたいなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、いいと思うということです
ね。ありがとうございます。はい、はい、それでは、今週のゲストは、リコーブラックラムズ東京ジェネラルマネージャーの西辻勤さんでした。それでは来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。